第23回任意後見ことはじめ後編。後見人として本人の健康面や日常生活について何をどうすればよいかを説明します。後見を頼んだ人が高齢者であれば、さまざまな持病があり多くの薬を服用しているかもしれません。すると薬剤師と話をすることになります。また内科、外科、精神科、さまざまな医師と話をすることにもなるでしょう。ただ手術を伴う医療行為については、本人に代わって医師に手術してください、または手術しませんということはできません。それは本人のみが決めることのできる事柄とされているからです。後見人としてできるのは費用を払うことだけです。在宅介護サービスを利用するのなら、ケアマネージャー、介護ヘルパー、訪問看護師等との付き合いがあるでしょう。後見する人とされる人が同居していない場合、介護職の人から本人の様子を聞いたり、介護職の人に本人の気持ちを伝えることになります。施設を探すなら、本人の状態と予算に応じ、特別養護老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホームなどから最適なものを選びます。資料を見て内覧し、重要事項説明を受け、契約を結び支払いを行います。施設に持っていくものも本人と取捨選択することになるでしょう。施設に本人のお小遣いも預けます。在宅でも施設でも介護の会議に参加し、サービスの中身と費用について本人に代わって決定しなければなりません。高額や家族のイベントに出かけるために介護タクシーの手配をするかもしれません。人によっては趣味の観劇や習い事を継続するかもしれません。後見人はその手配と支払いをします。以上、後見人は本人の健康を維持し、生活の質を高めるための各種手配と支払いをすることになります。本人に対し愛情がないとできない仕事かもしれませんが、あまり根を詰めると早くに燃え尽きてしまうので、マラソンのつもりで取り組むのが良いかもしれません。その他に数ヶ月に1回監督人に業務報告をします。交通費などかかった費用も精算しなければなりません。年に1回程度、後見人としての報酬を本人の口座からいただきます。監督人から監督報酬の請求が来たら、本人と話せる場合は話した上で監督人に報酬を支払います。そして2年目、3年目、4年目と年月を重ねていくのです。
後見人として活動していく中で、わからないことがあったら
監督人や家庭裁判所に尋ねることになるでしょう。それでもわからないことがあれば、成年後見制度の専門家に相談するのも良いでしょう。最近では後見制度利用者の家族会等も設立されています。